はい、この時間は伊藤橋本防災士の会の方に防災についての知識教えていただきます。まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、伊藤橋本防災士の会会長の山下です。よろしくお願いします。
はい、山下さんよろしくお願いします。今年も間もなく雨の多い時期を迎えます。気になるのが大雨による家屋の浸水や土砂災害です。今回は大雨の発生と避難の注意点についてお話をしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。昨年は6月に線状降水帯による大雨があり、8月には台風による大雨がありました。
はい、
それに伴って伊藤橋本地域では川の氾濫による家屋浸水や土砂災害が多数発生しました。
はい、
線状降水帯は近年よく聞かれるようになりましたが、その他にゲリラ豪雨があり、どちらも地球温暖化に関連していると言われています。
そうですよね。ゲリラ豪雨は最近あまり聞かなくなりましたが、線状降水帯とどのような違いがあるんでしょうか。
はい、ゲリラ豪雨は突然集中的に限られた地域でたくさんの雨が降るので、ゲリラ戦になぞらえて言われるようになりました。
はい、
ゲリラ豪雨は夏によく起こります。太陽の強い光によって地表付近の空気が温められて発生した上昇気流が上空で冷たい空気によって急に冷やされることで大気の状態が不安定になりやすくなります。
はい、
この不安定な状態で大気の活発な対流が起こると、強い上昇気流に伴って勢力を強めた積乱雲が発生します。
はい、
発達した積乱雲は局地的に短時間で強い雨を降らせます。これがゲリラ豪雨です。ゲリラ豪雨は一時的なことが特徴なので、長くても1時間程度しか続きません。
はい、
都市部のヒートアイランド現象がゲリラ豪雨を発生しやすくすることが指摘されています。次にゲリラ豪雨による被害についてお話しします。
はい、
ゲリラ豪雨をもたらす発達した積乱雲はゲリラ豪雨のほか、竜巻や突風とか雷、雹などの激しい気象現象を引き起こすことがあります。ゲリラ豪雨は短時間に大量の雨が降るので、中小河川の急な増水や氾濫、低い場所やアンダーパスの冠水、地下街の浸水などの水害が起きます。また河川の上流でゲリラ豪雨があった場合、自分がいる地域で雨が降っていなくても川の水位が急激に上昇することがあるので、河原などで遊んでいる場合には注意が必要です。この現象でおよそ10年余り前には神戸の川で死者が出ています。
はい、痛ましい災害がありましたよね。
はい、
では線状降水帯について説明をお願いします。
はい、線状降水帯は次々に発生する積乱雲が列を作るようにして数時間にわたって同じ場所を通過するか停滞し、長時間にわたって雨が降り続ける雲の状態を言います。線のように伸びた積乱雲の長さは50キロメートルから300キロメートル程度、幅は20キロメートルから50キロメートル程度の範囲に強い雨を降らせます。
はい、
線状降水帯はよその地域で発生するものと思っていた方が多いと思いますが、昨年6月には紀の川流域でも発生したので、多くの方は認識を新たにされたと思います。
はい、線状降水帯とゲリラ豪雨では雨が降っている時間の長さに違いがありますが、一定時間に降る雨の量の表現方法とその違いについて教えてください。
はい、 気象庁では強く降っている雨の表現方法として、やや強い雨、強い雨、激しい雨、非常に激しい雨、猛烈な雨の5段階で表現しています。やや強い雨は1時間雨量が10ミリメートルから20ミリメートルで、ザーザーと降っている感じで、地面からの跳ね返りで足元が濡れます、
はい、
木造住宅では雨の音で話し声が聞き取りにくくなります。強い雨は1時間雨量が20ミリメートルから30ミリメートルで、土砂降りという感じで傘を差していても濡れる状態です。寝ている人の半数が雨の音に気がつくほどで、道路が川のようになります。車の運転中はワイパーを早く回しても前が見えにくい状態です。
はい、
激しい雨は1時間雨量が30ミリメートルから50ミリメートルで、バケツをひっくり返したように降り、強い雨の時よりも厳しい状況になります。
はい、
非常に激しい雨は1時間雨量が50ミリメートルから80ミリメートルで、ゴーゴーと滝のように降ります。傘は全く役に立たなくなります。水しぶきであたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなります。猛烈な雨は1時間雨量が80ミリメートル以上で、息苦しくなるような圧迫感があり、恐怖を感じるほどです。車の運転は危険な状態です。
はい、では最初に戻って、線状降水帯による大雨の予測があった場合の対応について教えてください。
はい、線状降水帯による大雨の正確な予測は難しく、予測をしても線状降水帯が発生しないこともありますが、
はい、
大雨が降る可能性が高い状態と言えます。したがって半日ほど前から線状降水帯発生の呼びかけがあった時や、線状降水帯に関係なく大雨の危険性がある時は、市や町からの避難情報や大雨警報などと危険度分布を知らせる気象庁のキキクル、つまり危険度分布で土砂災害、浸水害、洪水災害からあなたやご家族の命を守るための情報を参考に避難の判断をすることが大事です。
はい、
関連して顕著な大雨に関する気象情報があります。
はい、
大雨による災害発生の危険度が急激に高まっている中で、線状に伸びた降水帯により非常に激しい雨が同じ場所で実際に降り続いている状態を線状降水帯という言葉で解説する情報です。
はい、
この情報は警戒レベル4相当以上の状況で発表されるので、発表された時に崖や川の近くとか土砂災害警戒区域や浸水想定区域などの災害が想定される区域にいる場合は、市や町など自治体から発令されている避難情報に従い、直ちに適切な避難行動をとってください。
はい、
周りの状況を確認し、避難場所への避難がかえって危険な場合は、少しでも崖や沢から離れた建物や少しでも浸水しにくい高い場所に移動するなど、身の安全を確保してください。顕著な大雨に関する気象情報が発表されている場合は、市や町など自治体から避難情報が発令されていなくても、今後急激に状況が悪化する恐れもあります。
はい、
危険度分布を表すキキクルや水位情報等を確認し、 少しでも危険を感じた場合には、早めに自ら安全な場所へ移動する判断をしてください。
はい。
当然、市や町など自治体、あるいは消防署や消防団から避難のアナウンスがあったときは、うちは大丈夫、今まで被害に遭ったことがない、などと考えずに積極的に避難してください。命を大事にしてください。
はい。顕著な大雨に関する気象情報が発表されたときに、しなければならない行動は分かりましたが、キキクルとはどんなものか教えてください。
はい。キキクル、別名危険度分布と言われ、土砂キキクルや洪水キキクルなどがあります。気象庁が無料で公開している情報サービスです。この通知サービスでは、ユーザーが登録した地域の水災害の危険度が上昇した時などに、メールやスマホアプリで地図上の色の変化で知らせてくれます。
はい。
土砂災害や洪水災害などから避難が必要な状況となっていることにすぐに気づくことができるようになり、自主的な避難の判断に活用できます。土砂キキクルでは2時間先まで、浸水キキクルでは1時間先まで、洪水キキクルでは3時間先までの予測が発表されます。
はい。では、顕著な大雨に関する気象情報が発表され、キキクルで危険状態がメールやスマホで通知された時の対応について教えてください。
はい。土砂キキクルでは、過去20年以上の災害データをもとに、例えば、この基準を超えると過去の重大な土砂災害の発生時に匹敵する極めて危険な状況となり、この段階では命に危険が及ぶような土砂災害がすでに発生していてもおかしくないという基準を設定し、避難にかかる時間を考慮して2時間先までに災害発生基準に到達すると予測された時点で情報が発信されています。
はい。
警戒レベル4相当の土砂災害警戒情報が発表されたり、土砂キキクルで薄紫色の非常に危険が出現した時点で避難が必要とされています。
はい。警戒レベル4相当ということは、避難に支援を必要としない人たちの避難開始のタイミングであって、お年寄りや避難行動に支援を必要とする人は、警戒レベル3が発令された時に、すでに避難を始めた方がいい、また始めてるということですよね。
そうです。はい。それでは警戒情報と取るべき行動、および警戒レベルの関係を説明します。
はい。
河川氾濫注意情報は、キキクルの黄色の注意に相当し、警戒レベルは2です。
はい。
ハザードマップなどで、災害が想定されている区域や、避難先や避難経路の確認をしてください。次に、大雨警報、土砂災害警報、洪水警報は、キキクルの赤の警戒に相当し、警戒レベルは3です。
はい。
これは自治体が高齢者など避難に支援を必要とする人に避難行動を発令する段階です。警戒レベル3では避難を必要としない人も普段の行動を中止したり、避難の準備が求められる段階です。
はい。
さらに、危険度が高くなると、土砂災害警戒情報、氾濫危険情報が発表され、キキクルの紫色の危険に相当し、警戒レベルは4です。
はい。
この段階は自治体が避難指示を発令する目安になります。 災害が想定されている区域では避難指示の発令に注意するとともに、避難指示が出ていなくてもキキクルや河川の水位情報をもとに自分や家族が避難を始める判断をする段階です。
はい。
最も高い危険度情報の大雨特別警報、氾濫発生情報はキキクルの黒色の災害切迫に相当し、警戒レベルは最も高い5です。この段階は自治体が緊急安全確保を発令する判断材料となる情報です。災害がすでに発生しているか、災害発生が切迫していることを示しています。命の危険が迫っているため、直ちに身の安全を確保してください。
はい。では実際に避難する時の注意点を教えてください。
はい。最近は予想外の大雨や河川の氾濫が発生しています。
はい。
ニュース報道を見聞きしていても、今までになかった大雨だった、川が氾濫するとは思っていなかったという被災者の言葉が多いです。
はい。
私たちも例外ではありませんから、常日頃からの準備が大変重要であることを意識していただきたいです。
はい。
避難を考える前に日頃の準備としていくつかのことをお伝えします。
はい。
一つ目に、日頃から自宅周辺の側溝や雨どいの掃除をし、大雨が降っても水が溢れにくいようにしておきましょう。
はい。
二つ目に、実際に避難することになった時に慌てなくて良いように、常備薬、着替え、二食分程度の水と食料など持ち出し品を非常持ち出し袋などに用意しておきましょう。
はい。
避難所には水や食料は準備されていませんから、自分で持参してください。
はい。
3番目に、スマホやスマホの充電器も用意しておくと便利です。実際に避難するときの注意事項です。一つ目に、車で避難する場合、車のタイヤが半分見えなくなるほど道路が冠水している場合は、車のエンジンが止まったり車のドアが開かなくなるなどの危険性があります。
はい。
鉄道線路や道路の下をくぐるアンダーパスが浸水しているときは水深がわからないので、車や徒歩での侵入はしないでください。
はい。
2番目に、徒歩で避難するときは道路が冠水していたら長靴で避難しないでください。長靴に水が入ると重くなって歩けなくなったり脱げてしまったりします。運動靴を履いて避難してください。マンホールなどの穴や側溝などを把握するために、長い棒で前方の路面を探りながら進んでください。小さな子供が一緒の場合はロープで体をつないでおくのも良いでしょう。ただし大人が水に流されると子供も一緒に流されてしまうリスクがあります。
はい、わかりました。この伊都橋本地域では斜面を切り出して住宅を建てているところもありますが、注意点はありますでしょうか。
はい。斜面を切り出して家を建てている場合、家の裏には石垣や擁壁があります。日頃から観察をしておいてほしいことがあります。
はい。
一つ目は、石垣や擁壁の一部が膨らんでせり出していないか。二番目に、石垣や擁壁の上の斜面に段差や亀裂ができていないか。この場合、大雨が降っている最中や雨が止んでから 2、3 日は石垣や擁壁が崩れる可能性があります。
はい。
また石垣や擁壁から濁った水がたくさん流れ出ているときは、石垣や擁壁が崩れてくる可能性があります。これらの現象が生じているときは、安全な場所に避難してください。
はい。
最後にお伝えしたいのは、早め早めの避難が大事です。避難しても、特に災害がなかったら、無駄な行動だったと考えず、良い避難訓練ができたと思ってください。
はい。
毎年全国で大きな水災害や土砂災害が起こっています。いつ自分の身に起こるかもしれないと考えて、準備を怠らないように心がけてください。
はい。他に何かお伝えしたいことはありますか？
はい。伊藤橋本防災士の会では、毎月第1木曜日13時から16時まで、橋本市保健福祉センターロビーにおいて、福祉防災相談室を開催しています。防災に関する疑問や相談事がおありの方は、気軽にお越しください。お待ちしております。はい、
わかりました。
伊藤橋本防災士の会ではホームページを開設しています。防災相談をご希望の方、伊藤橋本地域にお住まいで、すでに防災士資格をお持ちで、入会をご希望の方や防災士資格の取得を検討されている方は、ホームページのお問い合わせから連絡をください。よろしくお願いします。
はい、ぜひ一度伊藤橋本防災士の会のホームページご覧ください。山下会長、ありがとうございました。
ありがとうございました。